西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2年目に入りました西宮徹底解剖。4月は市政90年、90年前の西宮あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市情報公開課の豊田美香さんと墨田美恵さん、お二人をお迎えしておりますが、今週の担当は墨田美恵先生でございます。墨田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市政施行されたのが大正14年の4月1日で、はい、もうこの日はもうお祝いで大騒ぎだったっていう話をね、先週、それから先々週と、豊田先生に伺ったんですけれども、はい、さあ、墨田先生にはこの市政施行への歩みというか、これ前々回の時にね、人口が3万人に満たないと市としては認められないとか、はい、そうですね、なんかいろいろ話を伺ったんですけど、はい、つまりこうでなきゃ市にはなれないよみたいなルールみたいなのは他にもいろいろあったんですか？
そうですね、絶対条件っていうのはなかったかと思いますけれども、やっぱり市民生活を送る上でインフラ、うん、そのあたりは必要になってくるかと思いますので、うん、まあ、交通とか学校とか、今回お話しする上水道とか、うん、そういうインフラは重要な一歩になってくるんじゃないかなと思います。
というわけで、今日は上水道の開通というお話を伺うんですけど、これ開通したのは市政が施行されるよりも前
ですね。市政施行の2年ほど前に、先に上水道は開通しておりますけども、うん、やっぱりその開通が市政施行への大きな一歩になったと考えられています。
なるほどね、はい、これは結構大変やったんですかね、開通までには。
もうこれは本当に大変で、うん、お金がない、どこに作ったらいいかわからない、いろいろと調査をして試行錯誤の上に作ったので、当時町長だった河野さんですね、あと8年ぐらい先になってから開通の頃を振り返って、涙を流したっていうのを西宮市の広報に載せてまして、開通の日家から水が出てきたっていうのを見て、うん、もうホロホロと涙を流したようですので、もうそれぐらいの苦労があったみたいです。
なるほどね、はい、それ以前は、はい、水はどうしてたんですか？
それ以前はですね、井戸水を、はい、各家庭で汲んだりしておりましたが、うん、やっぱり西宮町といえば宮水ですね、お酒に使われる宮水が重要でして、酒造機、お酒を作る時期になったら水がね、枯れてくるんですね。
そんなに、じゃあ、うん、酒造りにはお水をいっぱい取って。
そうですね、どんどん対象になって、お酒の作る量も増えてきたと思いますので、家の井戸は枯れてしまって、もうそれも水も濁って、で、もしかしたらそれに病原菌が入ってたりするとね、濁ると危ないということで、うんうん、もう町民から早く上水道を作ってほしいという、はい、そういう庶民の願いがありました。
はあ、じゃあそのね、上水道への第一歩っていうのはどういうところから始まったんですかね。
そうですね、まずはですね、はい、上水道をどこに作るか、
うん、そこが水源地ですか。
そうですね、水源地ですね。それの調査が必要になるんですけれども、うん、西宮の町の中はあんまり安定した水源がなくってですね、で、当時まだ河原木村だった、向こう側の横ですね、河原木村のところにいい地下水が流れているという調査結果が出まして、はい、そこを水源にしようじゃないかということで話が進んでいきます。
はあ、向こう側の水をそのまま取るんではなくて、その横の地下水を汲み上げよう。
漂流水はやっぱり、まあ、いろいろね、はい、湯汲みとかいろいろ水利権が難しいので、はい、地下水を取ってくる、ただ地下水といっても本当に豊富で、最初に上水道ができた場所は 池だったんですけども、それは向こう側の地下水が湧いてきてできた池ということで、どんどん湧いてきている調査結果が出てますので、まあ、地下水は本当に豊富で、しかもきれいな水、夏は冷たい水が流れていたということです。
へえ、美味しい水。
美味しい水、そのままで美味しい水ですね。
あ、そうなんですか、
はい、向こう側のおかげだと思います。
はあ、ただそれをこう組み上げたり貯めて、またそれを配るとかいうような、いろんなその設備ですか、それを作るのはすごく大変だったと思うんですけど、
はい、
お金的にもね、
はい、そうですね、
人材的にも大変だったんじゃないかと思うんですが、
はい、うん、そうですね、あの当時西宮町の年間予算が33万円という時代でしたけれども、
はあ、
調査の結果、浄水道を作るのに必要なお金は100万円ということで
3倍以上、
はい、そうですね、
年間予算、
そうですね、ということで財政上ちょっと難しいので、あの数年計画からあの実施できるまでにはちょっとブランクがあるんです。その間財政上無理やということで、
3年分やったらそれ ずっと無理違うんですか。
そうです ね,
ね
ずっと無理なんですけども、大正10年になって、うん、
はい、
もうこれはすっごい寄付が入ってきたんですね。
寄付、
はい、そうですね、あの、まあ、今でもね、辰馬家言ったらあの有名ですけれども、
はい、
あの酒造業のですね、辰馬吉左衛門氏ですね、それと八馬兼助氏ですね、
はい、
あの兼助氏と出てますけども、兼助氏かもしれませんけれども、はい、あの今回は兼助氏ということで、からあの辰馬さんからは50万円、八馬さんからは30万円の多額な、本当に巨額の寄付があるということで、
個人から、はい、その町の年間予算を超える額の、
はい、額の
寄付があったと。
そうです、本当に巨額の寄付です、西宮町のためにですね。
素晴らしいことですね。
素晴らしいことです、本当には
、はい、じゃあもうこれでお金の面はクリア。
そうですね、あとはあの、はい、いろいろ町で賄ってなんとかできるんじゃないかということで、うん、あの浄水道作ることになりました。
はい、でその作る場所なんですけれども、
はいはい、
さっきおっしゃったみたいに、その向こう側のすぐそばのその地下水が豊富に湧き出てくるそのエリアをと。
そうですね、
これでも最初いろんなところの候補っていうのはなかったんですか。
そうなんですね、
あの
最初は仁川というのがあの第一候補だったんですけれども、まあ、あの水というのは、水は命と言われるほど重要なものでして、あの地元との協議があまりうまくいかないということで、まあ、河原木になったんですけれども、うん、まあ、その河原木の地下水、先ほどもお話ししましたけど、どんだけすごかったかって言ったら、あのまあつい何十年か前ですけども、日野神社の宮司さんですね、宮崎さんが、
はい、
あのお子さんの頃、日野神社でスコップで掘ったら水が湧いてきたって言われてたぐらい、うん、あのつい何十年か前までどんどんどんどん水が湧いてくるような場所だったんですね、
うん、はい、ということはあの辺りにも本当に水脈があって、
そうですね、向こう側からずっと、うん、あの地下水になってきまして、で向こう側も当時はすごく大きくって、まだ改修前ですので、
はい、
広くて水量もすっごい多かったということで、あの大正時代のお話でですね、大正の初め、あの引き船であの海から、
はい、
あの荷物を積んで、ずっと小浜とか生瀬の方まで荷物を積んで、人とか馬とかがね、陸からこう紐かな、糸で紐で引いてですね、船をこう動かして、それで運んでたというお話もありますので。
え、向こう側をそんな上流まで遡れたんですか。
そうなんです、今だったらね、水位がすごく低くて船が通るなんてっていう感じですけれども、
魚も遡上できないぞみたいな ね、あの水量ですけれども、
はい、
じゃあ当時はものすごかったんですか。
当時はものすごく水が豊富な、あの目に見えるところの水もですね、地下水はもちろんですけれども、はい、すっごく豊富でして、
うん、
あの今でも宝塚の方に行くと、ちょっと 四季あの なんていうんですかね、ダムみたいな観光ダムっていうのを作ってまして、うん、そのあたりは水が豊富なんですね。あの阪急の今津線で宝塚の方に行くと、はい、ああいう感じがずっと下流も、
あ、そうです、
はい、あそこら辺は観光ダムで、ダムでちょっとせき止めてますので、今でも水が豊富なんですけども、うん、まあああいう感じのものが下流までずっとあったっていう、もう今はの観光ダムの、下流はもうね、あまり水がなくってですね、
そうですね、
そうですね、あの阪急電車っていう映画をご存知ですかね、はい、そこで生きるっていう字を石で並べて、
はい、河原にね、
そうですね、作ってますけど、あんなできませんけどね、大正時代やった
らそうですね、もう全部なみなみと、
そうです、中洲がない、ああいうことができない状況やったということです。
うーん、じゃあ向こう側も随分川の姿っていうのは変わってきてるということなんですね。
そうですね、大きく変わりましたね。まあ、浄水道の後の話なんですけども、うん、あのまあ、向こう側の改修があったりして、ええ、川の姿は変わってきてます、
うん、はい、ね、まあ、昔はね、それこそ私もあったとか言
うんでしょ。そうですね、あの私、あの有名なのはヒゲの私とかですね。
それ今のどのあたりですか。
ヒゲの私はですね、あの宝徳の宝徳学園のところらへんというふうに言われてます、はい、
じゃあ神戸橋の近く、
そうですね、はい、あれが西国か、うん、旧の西国街道の近く神戸橋が走ってますので、ただこの辺り、あの向こう側の浄水場の今取水場ですけども、はい、そこの辺りにも森部の私という地元の人しか通らない私が、まあ、実はあったんですけれども
そうか、はい、橋がなかったらぐろーっと回らなあかんから、
そうですね、
その私っていうのはもうすごく生活の足としても、はい、
そうです ね地元の人しか通りませんでしたけど、上向こう橋が昭和3年にあのその辺りに、ね、できるんですけども、それができるまでは森部に渡る橋、あの私があったということで、
いかに向こう側がすごい川やったかってことですよね。
そうですね、
今やったらなんかこうね、
ポポポポポ
石伝いになんか横切れそうです、
歩いていけそうですけどね、
はい、うん、そうなんですか、はい、さあ、そしてその向こう側のその河原木のところに取水場ができる、はい、ということなんですか。
そうですね、最初の水源地ができます。
はい、
最初の水源地はですね、あの今残ってるのは昭和11年ですねに建てた建物が残ってるので、それも見物なんですけども、ぜひちょっと上から覗いて見ていただきたいんですけれども、
はい、中には残念ながら入れないんですよね。
そうなんですね、はい、入れないんですけどね、はい、なんですけども、あの最初できた大正の12年にできた当時は建物が違いまして、はい、本当にね、おとぎ話の中の建物のようなモダンな作りの建物が、はあ、あの周水の井戸の上に乗っかってる建物だったんです。もうその写真を見てるとね、あの水道の施設と思えないぐらい、うん、本当におとぎ話の中の建物のような可愛らしい建物が建ってました。
その写真っていうのは今は、
はい、その写真はあのパソコンの中でね、情報公開か歴史資料チームに来ていただけますと、
はい、
パソコンの中にデータとしてありますので、はい、ぜひ見に来ていただきたいんですけれども。
そうなんですか、はい、じゃあその最初にできた時がそのちょっとおとぎ話のような素敵な建物と、はいはい、大きな、まあ、池ですか、
はい、そうですね、池ですね、農業用 のため池のような感じで使ってて、まあ、そこから川も流れてたらしいんですけど、うん、まあ、浄水道ができた時に廃川になってしまいましたけども、
うん、
下の方に川が流れていたような池でした。
ほう、そこからじゃあ水を汲み上げて、はい、一時その池に溜めて、そこから各地に排水したということなんですか。
ですね、そこから取水して水を取ってきて、
はい、
ポンプで実は越水の あの浄水場がありますけども、そこに持って行って、そこからそこで溜めて越水から西宮町に流れていたんです。
でも河原木のとこから越水までって結構距離ありますよ ね、
そうですね、高低差かなりありますんで、動力が結構いりましたけれども、
はい
はい、なので、まあ、次作る時には、うん、上のもうちょっと越水の上の方から自然に流れてくるような水源地を、あのまたそこから水を取ってくるというのもして、どちらも向こう側と越水の方のちょっと上の方ですね、そこからどちらも取ってましたけども、ちょっとね、動力がねかかってしょうがなかったと。
大変だったんですね。そうですね、ただやっぱりそう、浄水をしないと、はい、浄水道として括弧、はい、に配布はできないということですから、
ただその時は浄水はしてないんですね。
ただ取ってきただけ、
取ってきた、溜めてただけ。
最初の頃は、
最初の頃は、生水でも十分美味しくて安全、安心安全な お水だったということで。
ということはいかに西宮が自然にあふれてて、
そうですね、
いいお水が取れたかということなんですね。
そうなんです、向こう側からいいお水が取れてたんです。で、あの戦後なんかもその向こう側の取水場を扉をね、普段はまあ閉じてますけれども、開けて水に困ったあの市民ですねに配ったということで、もう本当に命の水だと思います。
ね、まあ、水は本当に生きていく上でね、はい、重要なものですから、はい、それがまあ豊かにあるというのはそれは西宮市にとっても素晴らしいことですし、はい、発展のまあ一つのポイントにもなったり、
そうですね、
いろんな人がまあ移り住んでくることにもなったんではないかと思うんですけれども、はい、そこからまたその、各戸にこうね、水を行き渡らせるっていう工事も結構当時としては大変だったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、長い送水管が必要だったと思います、うん、で、あの工事は全部で135万円実際にかかってるんですけども、
はい、
まあ、うち80万円は先ほどの方の寄付で賄われて、うん、あとはあの町債ですね、はい、そんなんで賄われてます、うん、なのでやっぱりその寄付がないとできなかったかもしれませんね、
う
ん、
そうですよね、はい、もう本当にありがとうございますっていう思いはちゃんと今も残してあるんですか。
そうですね、あ、そうですね、残し水 の、 あの浄水場のところに既得費ですね、あのお二人のために既得費というのを立ててまして、はい、あのありがとうございましたと、そうあなた方 の、 あのおかげであの西宮町の浄水道が出来上がりましたというような文言を、当時の町長がこう考えて、で書いたのが有名なというかご存知の方もいらっしゃると思いますけど、はい、うん、中村不節という方が賞を、あの書いたんですけども、
はい、
洋画家で、まあ、書家の方なんですけども、うん、ご存知ですかね、中村不節。
名前は聞いたことがあるんですけど、あの、中村はまあ普通の中村ですね。
はい、
不節のあの不っていう、これは何て言ったらいい
ですね、不動産の不ですね。
そうですね、はい。はい。それと折れる？
折れるですね。ね、まあ、折れないということですかね。
折れない。
そうですかね。
折れずということですね。
勝手に想像してますけれども。
はいはいはい。
の、あの、書が、あの、書かれてます。で、中村不節という人は、あの、日本盛りのね、最初の方、大正時代かな、最初の方の日本盛りという字を書いたことでも有名ですし、
はい、
あの、今では、あの、新宿中村屋なんかガーデンズに入ってますけれども、その中、新宿中村屋という字、まあ、言うたらロゴみたいなのも中村不節が書いてます、
は
い、
そうなんですか。
まあ、他にもあの市庁舎とか、うん、あの旧の図書館ですね、はい、それ の、 あの検証板とかも中村不節の賞が残ってます。
ちょっとグラフィックデザイナーみたいな
感じも、ね、
今で言う、はい、
素敵な事態で。
あ、そうなんですか、はいはい、
ただあの洋画家としても有名な方でですね、あの中村不節のポスターが日本盛りに、あの昭和10年ですね、ポスターであの中国の李白という、
はい、
あの お酒が大好きな、ね、人ですね、その人の絵を文字あの書いてます、はい、そこにも昭が残ってますけども、そんなあの日本盛りのポスター書いたりもしてます、はい、
そうなんですか、
はい、西宮にかなりつながりのある人やと思います、はい、
その中村不節さんが、まあ、揮毫なさってはい、その検証費、既得費というんですか、
はいはい、そうですね、
が、これは清水浄水場にあって、これは我々一般も見られるんでしょうか、ね、
そうですね、普段はあの清水の浄水場は、あの閉鎖、もちろんね水道の施設ですので、はい、閉鎖されてますけど、あの桜の通り抜けなんかもあったりして、まあ、見て、その時にぜひね、またあの来年ですかね、見ていただいたらいいかなと思います、
は
い、
なるほど、はい、この日が建てられたのはいつ頃なんですか。
この日はですね、建てたのは大正13年の12月の建立というふうに日には書いてますけれども、まあ、14年になってからあの幕を下ろしたということで、うん、まあ、大正14年と言われている文献もあります、
は
あ、あの日が建てられたのは大正13年の12月になります。
でもまあそういったいろんな方の、ね、はい、その、寄付があったりいろんな努力があって、まあ、この浄水道っていうのが完備できたと、はい、
そうですね、
はい、で、まあ、これがまた引き金となってより一層この市になるということが、
そうですね、
ね、第一歩に、
はい、なったと思います。
そうなんですか、
はい、かなり重要な施設で、あの普段蛇口で水が出てくるので、あんまり水ってそんなにね、うん、今だと すごいなって思わないですけれど、当たり前になってしまってますけれども、当時 の新聞に載ってるんですけども、うん、通水始まったのは大正12年の7月24日なんですけれども、7月22日の新聞でですね、ちょっとまだ管を洗っているところなので水は流れるけれども使わないでくださいねっていうそういう記事があって、もうみんながもう今か今かと、もう水が出てくるの今か今か待ってて、でもまだ掃除中の水ですけどね、飲まないでくださいねっていうようなそういうのが新聞に載るような感じで、もう当時はすっごく大きなことですね。水が出てくる、
待ちに待ったというね。
そうですね、待望の
でしょうね。はい、そういったじゃあ資料もいろいろと残っているということで。
そうですね、はい、こちら の情報公開課歴史資料チームに残っている写真で面白いものがありまして、
はい、
できた時の竣工の写真は、ね、残念ながら残ってないんですけども、はい、第1次ちょっと拡張をしまして、その時の拡張工事の竣工式ですね、拡張工事が終わりましたっていう式、はい、盛大な式の写真がねたくさん残ってるんですけども、もうすごい盛大な式でして、
はい、
芸妓さんとか、うん、ね、先週のお話にあったような、そういう芸妓さんがやってきて、余興をしたり、そのね優雅な姿がね写真に写っていたり、あと面白かったのが出店もたくさん出てるんですけども、はい、その中のお店で浄水堂っていううどん屋さんが出てまして堂はもちろんお店屋さんなんで堂ですね、はい、お堂の堂ですね、はい、浄水堂竣工に、はい、第一拡張工事竣工に引っ掛けて、はい、うどん屋浄水堂みたいなの出したりとか、そういう面白い写真が情報公開課の方に残ってます。
そうなんですか、はい、じゃあぜひ東館の8階でございますから、そうですね、はい、お出かけいただいて、はい、そういったものも、ね、見ていただくと、
はい、
いかにも本当に皆さんが大変な思いをしてこの浄水道を、ね、普及させて、はい、で水出た時にどんだけ喜びだったかというのが
ですね、
分かるんですね、
はい、伝わってきますね。
いやいや本当にただ向こう側っていうのはね、まあ、そうやって恵みも与えてくれるんですけど、
はい、
非常にね暴れ川だという。
そうですね、ね、明治までは暴れ川で、最後明治30年に大きな29年と30年続けて洪水があったんですけれども、まあ、江戸時代から切れるところって大体決まってたようで、魔の唐竹やぶっていうふうに認証されてる竹やぶが松、向こう側の堤防って松っていうイメージがありますけど、向こう側の取水場ですね、水源地の近くに今上武庫橋ってかかってますけども、あの辺りは、竹やぶがあったんですけども、あの辺りよう切れて、
ね、
はい、何回も何回も切れたようで、
はい、
あそこにはですね結構その切れた、やっぱここは洪水でよく決壊したんやなっていうのが証明できるものがまだ残ってまして、
はい、
あそこに松並の墓地がねあるんですけれども、その入り口のところにはその時人足が出て、人足50人西宮町っていうのと人足50人中村っていう2つの石柱が残ってるんですけども、
はい、
その辺の高木とか河原林だけじゃなくって、もっともっと遠いその宿川より東側って言われてますけど、西宮町とかから人足が出てですね、みんな手伝いに来て決壊しないように、
はい、
もう堤防を、ね、怪我しないように土のを積んだりとか、
まあ、
結果しそうになったらその石どけたりとか、そういうのをやってて、そこに詰所があったんですね、
はい、
でその詰所の石柱がまだ日本残ってます、うん、それ文久元年の江戸時代の終わりの方ですけども、その石柱が残っていたり、ちょうどそれ の向こう側のところに降りて今、まあ、サイクリングロードになっている、あの辺りにポツンと一個石柱があるんですけども、はい、それは水位系ですね、珍しい江戸時代の水位計がありまして、5、1、2、3、4、5って書いてまして、まあ、ここまで来たら危ないよっていうなと思うんですけども、はい、それも文久元年で同じ時に建てられた水位計が今も本当に芝生の中にポツンと1個だけ立ってる、
あります。
だからやっぱこの辺は水がやっぱり決壊が多くて、水が増えるっていうことは怖かったんやなっていうのとか、人足が詰めて決壊を止めたりとかしたんやなっていうのが伝わってきます。
そうなんですか、はい、 まあ、水に恵まれるっていうのはありがたいことなんですけど、そうですね、そういったあの一方では、はい、そういう被害も
結構そうなんですね。あのたくさん明治のその29、30年っていうあの決壊は有名なんですけども、その時はあの田畑がね流れるのは、まあ、もちろんのこと、家も立ったままそのまま流されたっていうあの話も残ってます、はあ、地元では。でお地蔵さんもいっぱい流れてきた、ええ、でどんどん流れてきて、南西南西の方にザーって流れていくので、お地蔵さんが流れてきて、あの JR ですね今の、はい、のところで止まってしまって、あの辺りにお地蔵さんがいっぱい残って、でそれがまだ甲子園口北町のお家に残ってたり、明治 の, その水害で流れてきたお地蔵さんです。どこから来たか分かりませんけどね、流れてたりで、ちょっと前まで何十年か前までは小山がたくさんあって、どけた土砂を積んでる山がもうあちこちに、あの甲子園北町とか天道町とかあの辺にはいっぱいあったようで、まあ、今は見る影もありませんけれども、
へ、はあ、そうなんですか。
そうもすごい洪水があったようですね。
じゃあ、まあそれもコントロールするためにいろいろな方が ね,、はい、
そうですね、
尽力なさったんだと思うんですけれども、
向こう側の改修工事もね一つあのそれやったと思いますし、まあ、ちょっとずつ大正から向こう側の水は減ってきたっていうふうにあの伝えられてますね、うん、まあまあ、 あの上の方上流の方でねいろいろありましたので、それで水があまり下流に流れてこなくなって、今のような状態にはなってます、
うん、ということで、まあ、本当にあのそういう歴史を遡ることもやっぱりね、はい、あの必要なことだと思いますし、はい、そのなんかいろんな資料もまたぜひ、ね、情報公開課
で
ご覧いただくといいかなと思いますけれども、
ね、
はいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、大正13年12月建立の小清水浄水場にある既得碑は誰が揮毫したものでしょう。誰が書を書いたものでしょう。
はい、洋画家そうですね、としても有名な方です、
はい、有名です。
いろんなところに、ね、西宮では記号なさったり、はい、書かれたもので名を残してらっしゃる方ですね、
はい、そうです、
はいはい、これが今日の問題です、これで3つのクイズが出揃いました。先週先々週のものと合わせて3つの答えを書いて番組宛てお寄せください。お待ちしています。さあ、今日のゲストティーチャーは西宮市情報公開課の住田美恵先生でございましたが、まあでも本当にあのいろいろなものが残っている中で、このじゃあ浄水道の整備という開通っていうのはやっぱりすごく大きなことで、
そうですね、
資料もこれに関してもいっぱい残ってるということなんですね。
はい、そうですね、うん、ぜひあの東館8階に来ていただいて写真などを見ていただいたらと思います。
はい、ということなんですが、まあ、今豊かに本当に当たり前のようにあの、ね、蛇口ひねって水も出てますけれども、はい、これがその昔はこういう苦労があってこう今になってきたんだっていうような、
そうですね、
そういうのがなんか今日ちょっと垣間見えて、
あ、そうですよ、
そうなんやって改めて思いましたけれども、はい、さあ来週はですね西宮市庁舎、これにもなんかいろんな歴史があるということで、
そうですね、うん、はい、たくさん歴史があります。
そうなんですか、
はい、ネタもたくさんあります
そんなお話も交えながらあの皆さんからのいろんな質問などにもお答えしながらお届けしていきたいと思いますので、
はいはい、
来週は住田先生とそして豊田先生が揃ってご出演いただけるということなので楽しみにしていますので、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
またどうぞよろしくお願いいたします。今日は浄水道の開通と題してお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは西宮市情報公開課の住田美恵先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。